師匠シリーズ秋の日々第3話たぶれ心の溝。劇団クジラ座の公演を見た2日後だった。よく晴れた日で、見上げれば秋らしい高い空が広がっていた。僕は久しぶりに洗濯をして干してくればよかったと思いながら自転車を漕いでいた。後輪の上には師匠が立ち乗りをしている。両手は僕の肩だ。え、行ったんですか？昨日劇団クジラ座の座長に会うべく師匠は稽古場に乗り込んだらしい。けれど聞いていた通り座長は来ておらず、演出をつけている副座長の吉崎という男に話を聞いたそうだ。なんかキザな野郎でな、こんな髪かき上げながら喋るんだぜ。気色悪い。結局座長は今海外で連絡取れないとよ。
海外？
東南アジアかどこか。とにかく多分海外だって言いやがる。本当に知らないんだろうな。金を出して口を出さなきゃそれで十分いい旦那さんだって思ってる。何者なんでしょうね。さあな。ただ普段から仮面をかぶってるんですかって聞いたら、ああ、あの仮面顔にやけどか何かの跡があるからって聞いたよってさ。副座長も素顔を見たことがないんだよ。唖然としたね。顔も知らないやつに劇団の運営を任されてるんだぜ。確かにおかしいですね。奇妙な話だった。お金も絡む話なのにそんなことでいいのだろうか。その仮面は劇団で使ってる白い仮面とちょっと違ってて、縁のところにのたうつ蛇みたいな黒い模様が入ってるんだと。台湾で手に入れた偽役者の仮面という名前の仮面だそうだ。
何ですかそれ、偽役者の仮面？
悪趣味な名前だろ。
善人がわざと悪いことをしてるってことですか？
いや、偽りの悪事を働く善人になれる仮面ってことだろ。だったら被る前は善人じゃないな。
回りくどいですね。悪いことをするのに偽役者を装うんですか。わけがわからない。それでどんな悪いことをするって言うんです？
さあな。師匠は黙った。僕は師匠がその偽役者の仮面の下の顔を想像していると思った。それは僕の想像するのっぺりした顔と同じなのかもしれなかった。見えてきたな。向かう先にこんもりと茂った林があった。市内で一番大きな神社、二条神社の敷地だ。
いるかな。
駐輪場に自転車を止めて僕らは境内を歩いた。大きな杉の木の群れが晴れた空の光を遮って、敷地の中はひっそりと落ち着いた雰囲気だった。
あ、いた。
師匠が池の近くにいた老人を見つけた。東西先生。そう言って手を振りながら小走りに駆け出す。こちらに気がついた老人は白いチューリップハットを取りながら、
おや、これはこれは
と頭を下げた。
お久しぶりです。お元気でしたか？
ああ、これは弟子です。
僕はお辞儀をする。老人は僕にも丁寧に頭を下げた。
東西です、どうぞよろしく。
柔らかい口調だった。目は細く少し垂れていて柔和な表情を浮かべている。そして帽子を持っている手とは反対の手に小ぶりな石が握られていた。今日はこの老人を訪ねてきたのだ。師匠が言うには、この変わった名前の老人は知り合いの中の変なおじさんシリーズの一人らしい。
以前気の力で雲を消す雲消し名人のおじさんを紹介されたことがあった。同じような変な趣味趣向を持ったおじさんを師匠は何人かキープしているらしかった。雲消し名人の時には紹介されたのみならず肋骨という妙な名前を付けられて強制的に弟子にされ並行したものだった。あの時はもう見た目からして浮世を離れた仙人のような感じだったのだが、今回のおじさんは一見してまともそうに見えた。お家に伺ったんですが、神社の方に散歩に出てらっしゃると聞きまして。
そうですか、それはわざわざすみません。
腰は低いし至って普通、いやむしろいい人そうだ。この人はな、その辺の石を見て常人にはわからないことを読み取る人なんだ。あ、ちょっと不穏な空気がしてきた。ちなみにその石はどんなこと？東西先生は手の中の石を見て、
いや
ーと首を振った。
あまりいいことは書いてなかったですな。
書いてあるんですか、石に？僕が尋ねると老人はうなずいた。
まあ言葉のようなものではないので私だけに通じる真理というか道理というか、お恥ずかしいことです。
それは石の種類とか材質でもっていつ頃生まれた石だとかどうやって生成されたものだとかそういうあれですか？
違う違うとばかりに師匠が苦笑しながら手を振っている。
いいえ、私は鉱石などの専門家ではありません。ただの門外漢が趣味で遊んでいるだけです。
はあ、そうですか。
これはやっぱりあれな人だぞ、ご多分に漏れず。
僕はそう考えてまた弟子入りさせられたらたまらないと身構えた。
先生が読み取っているものは不思議なんだよ。私も真似したけど無理だった。
いえいえ、結局のところ私にしか意味のないことですから。
謙遜した態度で首を振った。師匠は足元に落ちていた石を拾ってまじまじとそれを覗き込んだ。そして縁起がかって言う。
なるほど。
大きくうなずいてその石を戻し、また別の石を拾って、
なるほど、
と繰り返した。
すげえだろ？一日中、いや一年中、いやいや一生暇が潰せるんだぞ、これで。
興奮してそう言った。本人を目の前にしてよくそんなことが言えるものだ。
で、なんて書いてあったんですか？
師匠ははぐらかされたことをまた尋ねた。東西先生は困った顔をしていった。
身辺の整理をしておけと。
え？僕らは驚いて真顔になった。
どういうことですか？
いえ、冗談です。
師匠の問いかけに笑って答えた。だが柔和な顔の奥に心の底からは笑っていない、そんな空気が漂っていた。
で、今日は何か？
あ、すみません、今日は先生の専門のことでお聞きしたくて尋ねました。
ほうほう。
東西先生は石を地面にそっと置いて後ろ手に組み歩き出した。
ではそこのベンチで。
僕らは池のほとりにあった木製のベンチに並んで腰掛けた。この東西先生はな、星の専門家なんだよ。
星ってあの空の星ですか？石の専門家じゃなく。
僕は驚いた。ああ、県内で西の方に国立天文台があるの知ってるか。めっちゃでかい望遠鏡があんの。日本最大とかいう。
いや、知らなかったです。
東西先生はその天文台のある天体物理観測所の元所長だったんだよ。もう引退して結構経つけど、偉い人なんだぜ。
それはすごい。知り合いの変なおじさんシリーズなんて言ってたのに失礼だろう。
言われるままに半ばそういう目で見ていた僕もだが。
いやいや、長年やってましたから、最後の最後に所長にしてもらっただけのことで、ご苦労賃のようなものですよ。
東西先生は謙遜して右手を振った。で、先生は古い天文資料とかにも詳しかったですよね。
古いというと、
江戸時代、室町、鎌倉、あるいはそれ以前。
はは。
師匠はメモを取り出した。パラパラとめくって何かを確認してから尋ねた。例えば西暦の684年7月、日本書紀に母木星、西北に伊豆、長さ上与なんて記録があります。ハレー彗星ですね。こんな昔から天文学についての記録が残っています。天武天皇の時代から裏の司っていう暦とか占い、天文に関する機関があって、こうした記録を残しています。彗星やら日食、月食とかの星食に関する記録も多く残っています。これは規則正しく運行する星の世界に何か異変が起こると、天変地異の前触れではないかと恐れていたからですね。裏の司の博士たちがその異変を飢饉や地震と関連づけて何事か占ったわけです。で、天皇に奏状を申し上げるんですね。内容が不吉だとなれば改元までしたりする。国家運営に関わる占いですから大ピラにはしない。だからこれを天文密奏とも呼ぶとか。
ええ、まあ元になった党の大使局、大牧所なんていう制度では歴訪が中心だったのですが、日本に入ってきた際には占いが中心になったようですね。もっとも生殖などは暦にも関わることですから、科学的な目的も多分にあったはずですが。
師匠はメモのページをめくる。とにかく国家の一大事なわけですから、彗星やら隕石なんかの記録もしっかり残っているわけです。で、私調べたんです。日本の天文資料に関する本を図書館を回って、土御門家の資料なんかも記録が残ってるんですね。ところがどうも腑に落ちないことがあるんですよ。
と言いますと？
西応3年、鎌倉幕府は9代執権、北条貞時の時代です。西暦でいうと1290年。この年に彗星や隕石などの記録は特にありません。西応3年という言葉が出てきて僕はハッとした。それは卵顔の隣人が部屋に残したメモにあった言葉だったからだ。西応3年の覚醒について調べてみなさい。確かそう書いてあった。そういえば師匠が調べてみると言っていたきり、どうだったか確認していなかった。ちゃんと調べていたんだ。僕は師匠に任せてすっかり忘れかけていたので恥ずかしくなってしまった。そんなに毎年毎年彗星や目立つ隕石が目撃されるわけじゃないですから、別段おかしいことじゃありません。地震の記録はほぼ毎年ありますけどね。ところがです。師匠はメモを閉じていった。この年、うちの地方の古い地史にはあるんですよ、天体現象の記録が。それはおおむねこうです。覚醒未雨、公望、天にあること10日。
それを聞いて東西先生はうなずいた。知っているらしい。
西欧三年の覚醒ですね。あれは不思議なことです。
あの覚醒って彗星とかとは違うんですか？
どうも言葉からイメージが湧かなくて尋ねた僕に師匠は言った。
覚醒ってのは天の何もなかった場所に突然現れるマロードの星のことだ。一瞬で消える隕石、流星の類じゃない。一定期間見える彗星のことを指すこともあるし、あるいは短期間だけ激しく輝く超新星爆発が正体のこともある。
超新星爆発ですか？
有名なのは西暦1054年のカニパルサーだな。カニ星雲の元になった超新星爆発で世界中に記録が残っている。強烈な光で2年間くらい見えていたらしい。日本でも藤原定家が記録を残している。ところがこのカニパルサー、ヨーロッパでは記録が残っていないんだな。
え、なんでですか？
キリスト教的宇宙観では神の作りたもうた天は永久不変なんだ。機械のように規則正しく運行されるべきもので、それに沿わないもの、超新星爆発なんかは黙殺されたんだよ。天動説の時代には地球を中心に規則正しく回っているはずの天体のうち、火星とか金星とかは行ったり戻ったりして不可解な動きをするから惑う星、つまり惑星って呼ばれたりした。その説明をつけるために天球の二層構造を提唱したり無理やりなことをしてる。東洋では天変占星術って言って天の異変を占いに使うけど、西洋では宿命占星術が発展してる。天の星の規則性を使ってそこから人の運命を固定化させて占う発想だ。ここにも天の普遍の意識が見られる。
はあ、西洋的合理主義ってやつですか？
とにかくカニパルサーが世界中で目撃されたのにヨーロッパで記録が残っていないのはそういう理由があった。神への不敬だからだ。ところがこの西欧三年の覚醒はこの地方にしか記録が残っていない。世界にもないし、日本の中央、つまり京や鎌倉でも記録がない。これはおかしい。彗星でも超新星でも一地方でしか見えないなんてことはあるはずがないんだ。この現象の記録によると、夜間に星図の中の特定の位置に見えたようだから彗星じゃない、つまり超新星だ。ますます地理的な示唆は関係ない。師匠は両手を振って熱弁する。
中央で記録がないのに、ここでは在京の役人やら神官なんかの記録にも残ってる。
この二条神社の社殿にも伝わってますよ。
東西先生が補足した。
ええ、それも資料にありました。これは一体どういうことなんですか？
ぐいぐいと胸を押し付けるように迫る師匠に東西先生は慌ててのけぞる。
いやー、それは研究者の間でも謎でして、まあ中央で記録が残ってないのはたまたまじゃないかってことで落ち着いてます。
たまたまなわけないでしょ。10日も見えてたんですよ。そんな天体現象日本中で無視するわけないじゃないですか。一個も残ってないって、そんなバカな。
私に言われても、記録が散逸することはまああることですし。
東西先生は困って立ち上がり後ずさった。
あるいは今のクジラ座のあたりに見えていたその覚醒は本当に超新星爆発だったんでしょうか？
師匠が僕の方をちらりと見ながらあざけるような口調でそう言った。
クジラ座。
僕は驚いた。
クジラ座、またクジラ座だ。
輝きを変える心臓です。
抑揚のない声が脳内にリフレインされる。 もうその声色も記憶から失われつつあった。その持つ意味だけが暗く輝きながら体の中に浸透していく。
まあ、星の世界では不思議なことが起こりますよ。私も UFO を見たことがありますし。
科学者がそんなもの見ていいんですか？
見ちゃったんだからしようがないでしょ。
東西先生はあっけらかんとして言った。
しょうがないですか。
話題がそれたところで先生は空を見上げた。
さて、そろそろ参拝して帰りますかな。
つられて僕も空を見たが、日はだいぶ傾いていた。僕らは一緒に参拝しようと社殿の方へ歩いていった。先生って二条神社の氏子なんですよね。
ええ、先祖代々この地元に住んでますからね。
二条神社で昔大祭があった時に東大の稲地人が弓で神事を行ったのをご存知ですか？
懐かしいですね。覚えてますよ。すぐ前で見ました。あっちの今は駐車場になってますが、あの辺りでやってましたね。何十年ぶりかの大祭だというのでたくさん人が来て賑やかでした。
僕はその会話の中に犬死人が出てきて緊張した。まさにその犬死人の系譜を継ぐ弓使いとの関わりを師匠に気取られているのではないかと。
あ、
話に気を取られていて僕は何かにつまずいた。転げそうになって思わず地面に手をついてしまった。見ると砂利道に石の土台のようなものが少し顔を出していた。大した段差ではなかったが靴の当たりどころが悪かったらしい。
大丈夫ですか？すみませんね。
先生は我がことのように恐縮している。そして立ち上がった僕にこう語りかけた。
いやー、これはたぶれ心の溝の跡なんです。
何ですか、たぶれ心の溝って？師匠が尋ねた。
飛鳥時代に斉明天皇が山から山へと人工的な運河を作らせたんですよ。有名な奈良県飛鳥村にある坂船石遺跡もそうした人工的な水路で水を引いていたとか。この水凶な大工事をあざけって人々が水凶な心、たぶれ心の溝だと呼んだんですよ。この二条神社でも大昔に、規模は小さいですが、同じように近くの柳瀬川から水路を引いていました。
東西先生はかがみ込んで砂利を払い石の土台をなでた。
神事に使う水などをわざわざ川から引き込んでいたんですよ。
近くってかなり離れてますよ。師匠が川のある方を指さして言う。
ええ、ですから飛鳥の都になぞらえてたぶれ心の溝と呼ばれていたんですよ。この神社の敷地の中にかつては牢獄の遺構もあったそうです。
牢獄って何でしたっけ？僕が尋ねると師匠が答えた。水時計だ。日時計は昼と夜、それから季節によって時間の長さが違う不定時法を司っているんだけど、水時計の方は正確な時間を測ることができたんだ。定時法の元だな。
川から水を引くほどの水量が必要だったんですかね？
知らん。そういえばさっきおっしゃってた犬死人も
たぶれ心の溝に関わりが深いんですよ。東西先生の言葉に僕と師匠はえっと驚いた。川というのは昔の国境です。そこから水路を神社の中にまで引き込むというのは本来あまりよろしくないことです。外の世界の災いも招くわけですから、そうした習俗的な理由だけではなく、当時の水路というのは死体や汚物が捨てられるものですから、衛生面からも忌避されるわけです。そこでやってくる汚れや災いを払うのが犬死人の仕事なんです。まあいわゆる死人ですから、汚れ払いの神事を行うだけでなく、実際に死体や汚物の処理もしていたはずです。
川からやってくる汚れ。
師匠はそうつぶやいて目を泳がせた。僕の脳裏をよぎった魚の死滅回遊のようにやってくる悪霊が川を渡ってくる様を思い出しているのに違いない。
なぜそこまでして水を引いたんだ。
そうつぶやいて師匠は考え込んだ。
おっと、もうこんな時間だ。さあ行きましょう。
歩き出した東西先生に師匠はついていかなかった。かつての水路の痕跡を見つめて目を見開いている。
どうしたんですか。
僕が尋ねると師匠はうつむいたまま独り言のように言った。
日時計ではダメだった。水時計で正確な時間を測る必要があった。それは時間が。
最後はよく聞き取れなかった。その背中に夕暮れが迫りつつあった。
以上、秋の日々第3話、たぶれ心の溝という題名の話でございました。